政治経済ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、皆さんこんにちは。ちょっと今回は声の調子が違うと思いだと思いますが、自然にこうなってしまったんですね。ちょっと腹から声出そうと思ったらですね、途中からね、時代劇みたいになっちゃってちょっとすいませんでした。ということで、本題に入りますが、1月も終わりに近づいてきて、いよいよ2月から3月は確定申告の時期です、ね、サラリーマンの方からするとですね、この時期いいなお前って言われたりしますよね。なんでかっていうと、サラリーマンっていうのは所得を補足されちゃってるよね、個人事業主っていいよね、経費を使える枠大きいでしょ、裁量の余地が多いよね、補足されてないよねと思いますよね。しかしこれ大きな誤解なんですよ。実はよく見てみると、プロの立場からするとサラリーマンの方がよっぽど税制上優遇されているということがあるんですね。何しばいますか、それマジ、どこが俺優遇されてるのというところね、気になると思います。だからその証拠にね、例えばですよ、皆さん近所のですね、駄菓子屋さんとかね、カレー屋さん、どう見てもあれ個人商店だろうっていうところが、例えば昔あった有限会社なんとか商店とかね、今でいくと株式会社なんとか商事とかね、お前商事っていう柄かよみたいなですね、規模の個人事業ありません？それが実はですね、そのね、個人か会社にしてるかどうかっていうことで所得税の金額変わってくるんですよ。そのあたりのからくりも踏まえて、今回は個人事業主がなぜ会社の社長になりたがるかというところをですね、柴山内にお話ししたいと思います。はい、それではここから個人事業主と会社の設立の違いについて2つのポイントをちょっとご紹介いたしましょう。一つは個人で例えば、商売をしていると何かあったらその店の親父に全ての責任がいきます。個人の借金は全て個人が返済しますね。無限責任って言います。お店が負った借金は全て自分のところに地の果てまで追っかけてきます。怖いですね。しかし会社を作ると自分とは別の人格、聞いたことありますか？法人格って言って個人から独立します。そうすると会社が負った借金は会社に限定されます。本来ね、細かいことは抜きにしてね。そうすると原則としては会社に全て借金が帰属するので、会社の社長さんあるいは株主っていうのは会社の借金については追加の負担責任を負わないっていう了解があるんですよ。こういうの有限責任と言います。これも一つ大事ですよね。例えばね、自分が商売して失敗しちゃったと、財産が目減りしちゃって借金が多くなっちゃったと、そういった時に多くなってしまった借金の追加負担をさせられるのが原則として個人事業でも、会社になれば会社のことなんだから、会社を整理したら個人事業主までは追加負担ない。だから聞いたことありません？僕も前あったんだけど、地方の方で、ね、あんまり言っちゃうとまずいんだけどね、あるね、僕の顧問先の取引先がですね、倒産しちゃったんですよ。倒産して会社はもうすっからかんだけど、そのオーナーがそっから隣町に住んでるんだけど、未だにベンツに乗ってるっていうね。お前それ勘弁してくれよって、それが会社の理不尽さなんです。よくわかるでしょこれって。ああ俺もあるって膝叩いた人いるかもしれませんね。まさに僕の顧問先にそういうのがあってですね、ね、会社が潰れたんだけど、その潰れた社長さんはですね、なんかね、すごい大きなお屋敷でですね、地元の名士だったりするわけですよ。恐ろしいですね。怖いですね。これが会社有限責任の一つの側面です。これはこれとしまして、今回のメインテーマはないんではないんで、一般論としてお話ししましたが、もう一個あるんですよ、会社のポイントって。これ税金面ね。ある程度儲かってくるとやっぱり節税的になりますよね。そうした時に、実は個人事業主いる場合と会社形態になった場合で税金の負担が変わってくるんです。ではですね、どう節税になるのかっていうことを簡単な数字で、数字ね、3種類ぐらいしか出ないから大丈夫ですよ。いや柴山さん、俺数字苦手だからちょっとやめてよとね。しかも音声だから見れないしね、レジュメとかね、大丈夫。まずね、こう考えてみて、例えばですよ、年間1000万売り上げがあったとしましょう。1000万分かりやすいね。月80万ぐらいですよ。これぐらいの個人商店ありますよね。じゃあ必要経費、ガス代とかいろいろありますよね。 そこから経費とか材料費とか全部引いたら、まあ、300万の経費と考えてください。これ2つ目、ね、1000万の売上、そして300万の電気代ガス代などの経費ね。残りいくらですか？700万だよね。普通はこの700万を事業所得って言って、個人事業主の方はこれに対して所得税の計算がされるんですよ。ここまでいいですか？簡単でしょ、ね、商売に対する所得税なんですね。問題は次、じゃあこれ会社にしたらどうなるのって考えてみて、別人格になるって言ったらね、例えば最初個人商店、芝山商店っていう町の駄菓子屋、私駄菓子屋さんやってみたいと思ってたんだけど、ね、しかも何ですか、店の裏でギター弾いてるっていうね、珍しいでしょこれ。だから駄菓子食いながら俺がギター演奏し合ってる、しかもルパン三世とかね、わけわかんないですこれ、だからルパン三世弾くけど盗まないでねみたいなねというですね、あのギター音楽付きの駄菓子屋ってやってみたいと思ってるんだけど、まあ、芝山商店ね今思いつきで言ってます、実は駄菓子屋さんやってたと。で700万事業所得で儲かったけど、これを株式会社、ルパン三世じゃねえや株式会社芝山駄菓子屋としましょう。そうすると株式会社なんで芝山個人とは別の組織になっちゃうんですよ、私一人だけどねとすると株式会社芝山商店っていうところで売り上げが1000万ありました。300万家賃とか水道光熱経費がありましたですね。今度は私は個人なので会社である芝山商店から給料をもらわなきゃまずいですね。それで700万もらっちゃうんですよ。で700万じゃあ私が個人で給料もらってんだから、いや芝山さんやっぱり所得税かかるよねって思うでしょ。かかります。でもかかる仕組みが変わるんですよ。どういうことでしょう。今私は会社から給料をもらってる社長ですから、今度はサラリーマンの立場です。サラリーマンの給料に変えちゃうんです、会社を作ることで。これが一つの転換点ね。そうするとどうなるか、今ですね、あのこれネットで調べれば分かるんですが、実は700万円ぐらいの給与収入、結構いるでしょ、こうやったらそこそこ儲かってる方ね、700万の給与収入だと大体190万円は給与所得控除、おもてなしじゃありませんよ、給与所得控除ね、これは税務署からの おもてなしです、実はサラリーマンに対するね。ということで190万が必要経費、サラリーマンの必要経費として認めてもらえる。結論をいきますと、サラリーマンになった瞬間にサラリーマン給与としての社長の給料は700万から190万を自動的に控除してくれるので510万しか所得として見なさないんです。つまりサラリーマンになった瞬間にその社長さんは510万に対して税金がかかる。サラリーマンにならないと700万の所得に対して税金がかかる。700万と510万さあでかいでしょ。これが一つのポイントです。ちなみにちょっと税金の計算すると、だいたい700万前後だとおおむね 20% ぐらいの所得税と 10% の住民税というのがかかりますので 30% と思って、そうするとですね、190万のこの所得控除の差で190万かける 30% かけると、ざっくり計算すると57万円も税額に差が出るんです。57万でかいね。おおむね60万と考えてもいいですよ。そうすると月5万円違うんですよ。これだったら税収顧問料に3万払っても痛くないと思いません、ね、ちょっと宣伝しちゃいましたけど無理やりね。でも50万から60万の税金が変わる可能性があるんですよ。やってることは同じなんですよ。なぜか店頭で駄菓子売ってルパン三世引いてるだけですからね。その状況で会社になるか個人もやってるかで年間57万とか税金変わってきたら、それは会社にするでしょって話です。いつ会社にするの、その先言いませんけどね去年の流行大賞ですから、まあ、今でしょってことですよ、要するにね。ということで、その実は会社にすることでその節税効果は高い。でさらに言うならば、このからくりの本質は何かっていうと、やっぱりあの今ね話題によく出ているいわゆる給与所得控除っていう制度、これは聞いたことある人も多いと思います。そもそも給与所得控除っていうのはサラリーマンの収入はね、個人事業と違って必要経費が認められないから、サラリーマンの方のために自動的にここまでは必要な経費として支給所得控除を認めますよと言われています。最低が65万です。ということで、まあ、200万でも300万でも最低65万は絶対、所得控除があります。以前私があのサイトなど見ててね驚いたんですけど、あの前にあった、ね、その試算結果なんかでサラリーマン年間給与の大体必要経費とされているのが 10% ちょっとぐらいなんですよ。 つまり給与の 10% ぐらいの控除で本来いいはずのところが、実は 20% とか 30% とか多めに控除が用意されてるんですよ。だからサラリーマンというのはですね、給与所得控除などを見ても、ね、非常に優遇されてる、ね、皆さん、ね、サラリーマンは損してると思わないでください。給与所得控除で相当いろんな優遇を受けてるんですよ。そこに気づくと、実は個人事業主は得しているとはなかなか言いづらくなってきますね。でこれで私、少しはこの、ね、放送を聞いている方、私にですね、個人事業主楽でいいねって言われなくなるかもしれないなとちょっと思ってるんですが、いかがでしょうか。でこの給与所得控除、さっき言いました、基本はおおむねサラリーマンの必要経費と見てます。必要経費とくれば会社の社長さん分かりますね。領収書なしで65万認められるのって話です、最低ね。領収書ってでかいでしょ。これ普通どうですか、まあ、サラリーマンの方も自分が例えばこう接待なんかで飲食しました、何か会社のために買ったら領収書をいちいち書いてもらって経理に出して経費精算しますよね。ってことは1枚1枚1000円でも2000円でもいちいち領収書取るのって大変じゃありません。それが領収書不要な経費がサラリーマン所得控除なんですよ、これ実はね。それがですよ、さっきの話からすると190万認めてくれるとするならば、190万分の領収書取ることを考えてみて、私らはもう発狂しますよ。これ1回平均5000円ののみでですね、領収書取るわけですよ。そうすると190万で5000円だから380回領収書取らなきゃいけないんですよ。店頭でこうイライラしながら、で芝山の芝たまにね、紫って書かれてて、紫じゃないか書き直したとか言いながらですね、で後ろに並んでですね、イライラしてるみたいな、やべえプレッシャーとか思いながらですね、5分ぐらいストレスにさらされてですね、毎回取るね、5分380回相当な時間です。これすごいでしょ。年間10時間ぐらいあなたはですね、領収書取るために時間かかってるんです。それ考えたらですね、領収書なしで190万の必要経費を認めてくれる、こんなおいしい話ないでしょ。だから個人事業主はちょっと会社設立の費用を最初で20万30万かけても会社に従うんですよ、ね、でそもそもですね、こういった優遇はなぜあるかということもちょっと一言だけ申し上げておきましょう。実はですね、皆さんにはですね、これまあ政策的な問題もあるんですが、これだけ音程上げてるんだから、あまり政治には関心持たないねと。なぜかというと、逆に考えてみて、皆さんもし税金を一生懸命計算してたくさん払ってるっていう自覚があるならば、自覚があるかもしれないけど、苦労して払ってると思ったら、もっと政府しっかりしろっていうチェックが厳しくなりますよね。つまり税金が厳しければ厳しいほど世論が厳しくなるんですよ。で実は日本の場合っていうのは、所得控除っていうのは世界的に見ても相当優遇されてるんですね。だから飴と鞭ですよ、ね、甘い飴をあげるから政治にはちょっと無関心でいてねっていう暗黙のバーター取引があるんだと思うと、ちょっと背筋が寒くなりますね。まあ、今の源泉税とか年末調整の仕組みの基礎ができたのはもう終戦直後ですから、長いんですね。昭和20年代終戦直後からもうこの税制固まってるんで、ほぼここからずっと同じです。もう50年以上もこの税制が続いてるわけですよ。でその都度その都度ですね、例えば保険料の控除あって、あれそもそもいるのかって話も議論があったんですよ。あれ途中から入ってきたんだけど、そうやってどんどんどんどん所得控除が手厚くなってきてるわけですよ、知らないうちにね。でも今この時期になって、じゃあこう財政が厳しくなって税負担を見直すことになりましたよね。だから消費税アップに対して皆さんね、すごくこう目がいくようになりましたが、実は当のですね、政府の側でいきますと、今まで見えないところで所得税の控除でかなり恩恵与えてるんだから、消費税ぐらいいいじゃないかっていう気持ちも若干見え隠れするんですよ。でもそんなの我々庶民分かんないじゃないですか。そんなもん生まれた時からそれなんだから、今更はしごを外すなよって話ですよ。このあたりにですね、実は官民のちょっとした、コミュニケーションギャップもあるのかなと思ったりします。ちょっと深い話ですねこれね。以上の話ね、聞いた方の中にはですね、そんなすごい話があったなって思うかもしれませんが、実はこの話、税理士業界では割と常識なんですね。誰もが知っていて、顧問料をいただいている顧問先には、実は、社長さんとの話の中で、そろそろ社長、会社形態にしますか、これこれこういう税制の違いがありますよっていうことをですね、お話してるわけです。ね、ってことは、その業界の常識が世間では知られていないってこといっぱいありますよね。だから賢い人ってのはですね、賢く顧問料1万2万とか安めじゃないけどね、そういった定額で税理士を活用して5万10万っていうですね、税金の節約とかそういった賢い 転ばぬ先の税理士なんてことをしてるわけですね。またここでちょっとね、税理士の PR しちゃいましたが、でもそうなんですよ、これ税務に限らず社会保険労務士も弁護士もいいんだけど、やっぱりその道の専門家って日々それ考えてますから、ちょっとした手数料でそういったね、もう何万何十万も違うような知恵、ね、手に入れられるならぜひ使ってみたいですよね、はい、ということで街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も会計士税理士の独自の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えします。お相手は公認会計士の柴山正之でした。ではまた次回。